number one local radio station,
78.7 MHz,
Sakura FM.
こちら阪神南県民センターです。このコーナーは阪神南県民センターの提供でお送りします。今日は阪神南県民センター県民躍動室県民課でビジョン青少年担当の党の、リコさんと、そして公益財団法人兵庫県青少年本部阪神南青少年本部から、地域活動コーディネーターの伊藤健二さん、そしていつものように、石田県民躍動室長にお越しいただいています。遠野さんと伊藤さんからは阪神南ふれあいフェアについて、そして石田室長からは阪神淡路大震災から30年を迎えたことに関連しまして、仁川ゆりの町町ゆりの町地区、地滑り資料館などについてご紹介していただくことになっています。こんにちは、よろしくお願いいたします。
あ、こんにちは、
こんにちは、よろしくお願いします。
ではまずですね、遠野さん、伊藤さん、今日初めましてということになりますよね。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
で、今日は阪神南青少年本部が開催するイベント、阪神南ふれあいフェアについてお知らせいただけるということですけれども、まず阪神南青少年本部について教えてくださるんですよね。お願いいたします、遠野さん。
はい、はい、阪神南青少年本部では将来を担う子どもたちの豊かな感性や健やかな成長につなげるため、さまざまな体験ができる機会の提供や親子の触れ合いを深める事業を展開しています。昭和56年、兵庫県青少年本部の地方本部として設置されて以来、青少年健全育成のための事業を実施してきました。
そうなんですね。具体的な事業なども教えていただいてよろしいでしょうか。
はい、以前、このラジオで宣伝させていただいた親子演劇鑑賞体験、冬には先生に滑り方を直接教えていただける親子生き生きワクワクアイススケート体験を行っています。はい、これらの事業はありがたいことに毎年参加者を抽選で決定するくらいたくさんお申し込みをいただいています。
ああ、そうなんですね。
はい、その他、本物のゴルフ場でプレイできる小学生スナックゴルフ大会や天ヶ崎スポーツの森中央緑地で行われた忍者教室など、さまざまな体験機会の提供や親子で触れ合いを深めていただけるイベントを実施しています。イベント実施の際はスマートフォンの使い方の啓発チラシやグッズを作成して配布するなど、青少年の健やかな成長を少しでも促進するために活動しています。
まあ、本当にいろんな事業を、ね、展開されているんですね。遠野さんと伊藤さんはそもそもどんな担当をされているんでしょうか。それぞれに教えていただいてよろしいですか。
はい、
はい、
まずは私からなんですけれども、はい、私は他の地方青少年本部や県民センター市町との連絡や広報の調整、イベントの当日の進行やシナリオを考えるなど、広報とイベントの企画と運営を主に行っています。例えば先ほど説明した親子演劇鑑賞体験やスケート体験の中では、会場側との連絡、チラシの作成、荷物の搬入、受付を担当しました。
はい、伊藤さんはいかがでしょうか。
はい、はい、今の、遠野さんと同じくですね、イベントの企画運営の担当していますけれども、まあ、今回の、阪神南ふれあいフェアに関して言うとですね、毎回開催地が変わるもんですから。
あ、それは大変ですね。
はい、そのたんびにですね、その現地に行って施設をいろいろ見学したり下見をして、まあ、それを、決めたり交渉したり調整するっていうことを行っています。それから今回もそうなんですけれども、かなり参加される団体様が、これも毎年変わるもんですから、まあ基本的にはそういった、団体さんの募集をやったり調整をしたりすることも行っています。その他ではちょっと変わる話ですけども、会計関係もやっております。 で今回のイベントに関して言いますと、あのステージの装飾とか機材の設置等もやっておりますので、はい、まあ、あの力仕事関係といいますか、そういうこともやらさせていただいております。はい、
まあ、数字のことから舞台設営から何から何までっていう感じですけれどさて、そのもうすぐ開催される予定の阪神南ふれあいフェアについて詳しく教えてください。
はい、阪神南ふれあいフェアは親子や小学生向けの楽しい遊びが盛りだくさんのイベントです。青少年の健やかな成長と親子の触れ合いを深めることを目的として令和4年度から開催しています。今年度で3回目の開催です。令和4年度は西宮市、令和5年度は尼崎市で開催しました。今年度は令和7年2月11日火曜日祝日の10時から15時30分、場所は芦屋市金密町にある芦屋市立芦屋市民活動センターリード芦屋において開催します。全館貸し切りですのでのびのび楽しんでいただけます。
それはいいですね。
で参加費無料、はい、申し込みも必要ありませんので直接お越しください。
はい、今年度は芦屋市の開催なんですね。あの具体的にはどんな出し物がありますか？
はい、内容ですが大きく分けてステージイベントと体験イベントの2つがあります。ステージイベントはリード芦屋の1階オープンスペースで実施します。芦屋市内で活動している団体を中心にギター演奏、マジック、モルック体験、野菜計量チャレンジなどで楽しんでいただけます。体験イベントは2階の会議室で午前午後に分かれて様々なイベントが開催されます。フォトフレーム作り、輪投げ、花かご作りなどができます。また2階オープンスペースでは兵庫県芦屋警察署の協力を得て毎年人気の自転車シミュレーターを使った交通安全を学べる体験スペースもあります。ああ、
交通安全を学べるスペースもあるということなんですね。
はい、
まあ、ステージイベントだけではなくそういったこともあって午前と午後に分かれていていろんな体験ができるということですよね。伊藤さん、もっと詳しく教えていただいてよろしいでしょうか？
はい、体験ブースとイベントステージではさらにスタンプラリーもご用意しておりますので、
はい、
まあ、ぜひいろんなブースをですね、まあ、本当に1日やってますので回っていただいていろんなものを作ったり見たり、体を動かしたりちょっと学んでみたりとかですね、たくさん楽しんでいただくことができます。でスタンプラリーでスタンプ集めていただいた子どもたちにはちょっといいことがあると思います。
いいことがあるんですね。
はい、
いろいろとこうスタンプラリーもあったりって本当に楽しいことがいっぱいなんですけれども、そのちょっといいことっていうの気になりますけれども、はい、体験していただきたいと思います。
はい、
どの企画もとっても楽しそうなんですけれども、今回のイベントの中で特にこここれみたいな一押しポイントがあれば教えていただきたいんですけど。
はい、皆さんに喜んでいただけそうな体験やステージイベントはそういうことでたくさんありますけれども、はい、特にですね、実は西宮の時には開催した紙飛行機飛ばし大会、
あ、はい、
これがちょっと昨年は会場の関係もあってできなかったんですけれども、今年は復活しました。
あ、復活、
はい、ですのでね、はい、ぜひ紙飛行機の先生いっぱい来てますので、はい、ぜひ遠くに飛ぶ、飛行機を作っていただいてですね、楽しんでいただきたいです。で、まあ、この体験の、飛行機を作るのは午後からのプログラムなんですけれども、その後、まあ、ステージイベントの最後のところでみんなで飛行機を飛ばして距離を測っていただいてですね、で一番遠くに飛んだお子さんは表彰するというふうにしておりますので、はい、ぜひ思い出にしていただければと思います。また前回のアンケートでですね、開催してほしいとのお声が多かった、マジック、それからダンス、それから紙芝居ですね、これも取り入れております。これもステージイベントなんですけれども、この紙芝居もですね、昔からあるようなものとはちょっと違っていて、うん、大人も楽しめる内容でちょっと仕掛け、紙芝居っていうのがあるもんですから、ぜひ親子、揃って楽しんでいただけたらと思っています。それから体験イベントはですね、小学生になる前の小さなお子さんでも遊べるようなコーナーが欲しいという声もありますので、うん、積み木とかあと絵本のお部屋も用意して楽しむことができるように準備しております。
皆さんからの意見が反映されて、またパワーアップしたステージと体験イベントを楽しめるということなんですよね。
はい。
何か注目ポイントはありますか、伊藤さん。
はい。でそういうわけで今回は非常にメニューが多いので、
1
日楽しむとお腹も空くということで、
そうですよね、
はい、キッチンカー2台読んでおります。
はい。
で一つはあのクレープで、うん、もう一つはですね、長崎県大村市で飼育された安心安全にこだわった豚肉を使った料理が楽しめる、そんな、キッチンカーも来ておりますので、お食事はもちろんですけれども、あのクレープで甘いものも食べることもできますので、本当にあの一日ここで楽しんでいただくことが、できますので、ぜひ皆さんお越しいただけたらと思います。
はい、
はい、
美味しそうです ね、 ね、キッチンカーが来ると一気にお祭りっぽくなりますし、あの遠野さんの一押しポイントも教えていただいていいですか。
はい、とイベント自体を楽しむのはもちろんなんですけれども、地域で活動している方々との交流もお楽しみポイントだと考えています。普段関わる機会の少ない方々と関われる絶好のチャンスです。新規メンバーを募集中の団体さんもいらっしゃいますので、ぜひフレアフェアにお越しいただき、どんな活動なのかお話を聞いてみたり、実際に体験したりステージを見たりなど交流してみてください。現役の学生だけで運営している団体や、逆に退職後の楽しみとして活動されている団体など、うん、特色いろいろでお話を聞くだけでも楽しいです。このように阪神南地域で様々な活動をされている方がいろいろなイベントを企画しておりますので、どのような活動をしているのか、どんな方が活動しているのか、イベントを通して知ることのできる貴重な機会をぜひ活用してください。
ありがとうございます。確かにあの地域の方とお話しできる機会っては、あの最近ちょっと減ってきてるかなっていう感じもあるので、交流のいい機会かもしれないですね。では遠野さん、最後にラジオを聞きの方々にメッセージをお願いします。
はい、阪神南ふれあいフェアは令和7年2月11日火曜日の祝日10時から開催します。場所は芦屋市金密町5番8号の芦屋市立芦屋市民活動センターリード芦屋です。無料で申し込み不要です。阪神南地域で活動している青少年育成団体によるステージイベント、体験イベントなど様々な企画をご用意しておりますので、皆さんぜひお越しください。お待ちしております。
はい、遠野さん、伊藤さん、どうもありがとうございました。楽しいイベントになりそうですね。
はい、ね、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
では最後に石田室長にお願いいたします。
はい、私からは今年の1月17日で阪神淡路大震災から30年を迎え、開催される関連行事などについてご案内させていただきます。はい、今月の17日兵庫県では天皇皇后両陛下にご臨席いただき、兵庫安全の日の集いを開催しました。この日を中心として、これまで震災関連行事等でテーマとしてきた震災を風化させない、忘れない、伝える、生かす、備えるに新たにつなぐを加え、さまざまな事業が展開されています。県や市など行政のみならず、大学や美術館、博物館などでもフォーラムや研修会、ワークショップや展示など幅広い催しが予定されています。震災の経験と教訓を未来につなぐために、ラジオをお聞きの皆様もこれらの催しなどに参加されてみてはいかがでしょうか。詳しくはウェブサイトで阪神淡路大震災30年事業と検索してみてください。また今日は西宮市にある仁川百合野町地区地すべり資料館をご案内します。仁川百合野町地区は阪神淡路大震災によって起きた土砂災害の中で最も大きな被害を受けたところです。この資料館は仁川百合野町地区の斜面の動向を監視するため、また土砂災害を学習できる場として平成9年11月に開館し、震災20年目に土砂災害の教訓や最新の知見をもとに展示物やガイダンスシアターのリニューアルを行いました。先日私もこちらを見学してきましたので、 おすすめポイントを少しご案内しますと、
はい、お願いします、
はい、資料館は2階建てで1階は土砂災害の予備知識を持つためのガイダンスシアターです。震災時に発生した地滑り災害の概要、土砂災害のメカニズムとその対策、そして今後起こりうる災害を想定した備えや防災情報を紹介しています。2階は土砂災害について学ぶコーナーで、3つの土砂災害、地滑り、崖崩れ、土石流なんですけれども、これが起こる仕組みを映像と模型で分かりやすく解説しています。床面のハザードマップは災害をより身近でリアルに体感することができます。私は資料館で学んだ後、実際に地滑りがあったところが整備されている斜面周辺を歩いてみたんですけれども、はい、実際の対策の状況を見ることができまして、非常に理解が深まりました。またこちらは少し高台にありますので、阪神館の街並みを見渡すことができまして、うん、静かに震災当時に思いを馳せられる場所だなと感じました。
なるほどね、はい。
アクセスは阪急仁川駅から徒歩20分と少しだけちょっと遠いんですけれども、資料館は非常に勉強になります、はい、資料館は月曜日と木曜日が休館なのでご注意ください。災害はいつ起こるかわからないから怖い、でもだからこそ知ることが大切だと思います。ラジオをお聞きの皆様も一度訪れてみられてはいかがでしょうか。
ありがとうございました。こちらにはあのディレクターの岡さんも、はい、あの先日の特別番組の取材で行かせていただいて、あのこちらの桜 FM でもあのお伝えさせていただいた場所なんですよね。とても大事なことですね、はい、知るっていうことが本当に大事だなっていうふうに思いますので、まだ行かれたことのない方は足を運ばれるといいかなと思います、はい、これからもまたたくさんの情報を教えてください。今日は、県民躍動室から石田室長と遠野さん、そして阪神南青少年本部から伊藤さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
こちら阪神南県民センターです。このコーナーは阪神南県民センターの提供でお送りしました。
ありがとうございました。
さあではこちらでブライアン・フェリーですね、 These foolish things 聞いてください。